Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、9月13日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきておりません。やってしまわなきゃいけない仕事があるということで遅くなるという連絡はもらってるんですけどもね、何時頃に上がってくるかは定かでないと。でツイキャスにしようかなと思ったんですが、ちょっと今日は記事が多めだったんでね、はい、通常配信での収録、通常収録でね、配信をすることにしました。皆さん、夜更かし、できましたか？できましたか？っていうか、朝4時まで起きていられたでしょうかね。はい、今朝2時から、Apple の新製品の発表会があったわけですけども、初お目見えのスティーブ・ジョブズ・シアターで、行われたわけですけどもね。1000人収容だっていう話だったんですけども、なんか見た感じはもうちょっと広く感じましたけどもね。はい、ということで私も朝4時まで頑張って起きてましたよ。何が出るやらということでね、久々にワンマン進行来ましたけどね。はい、その件に関しては本編の方でね、じっくりお伝えしていきたいと思いますが、気になる台風18号ですよ。ほぼね、日本上陸確定してきてますね。ほぼ。ウェザーニュースさんの方はね、6本の予想線を出してるんですよね。通常3本出すんですよ。ウェザーニュースの予想進路、それから気象庁、あとは JTWC。米国海空軍、米国海空合同台風警戒センターで、今回これに加えてあと3本、ヨーロッパ中期予想センター、それから中国の中央気象局、韓国の韓国気象庁、この6本の予想進路を出してるんですが、ほぼ6本とも日本上陸、九州上陸の後四国に上陸で近畿の方へ抜けていって日本海側は出ると。で、出た後は北東に向かって、最終目的地というか、今のところこれ予想が18日の15時の予想が出てるんですけども、全てが北海道。1本だけなんか遅いのがあるな、予想が。ほぼ北海道に乗ってくるんじゃないかと。この頃にはね、勢力を落として台風じゃなくなってる可能性もあるんじゃないかなと思いますけどもね。ただ3連休、せっかくの3連休ですが、私は3連休関係ないですが、日本に上陸してくるということのようですね。はい、ますます。 台風、まあ、3連休でね、どっかへお出かけという予定の方もいらっしゃったんじゃないかなと思いますけども、ちょっと控えた方がいいのかな。特に飛行機、あと公共交通機関もね、乱れる可能性がありますんでね。高速道路もやっぱり通行止めとか、まあ、速度規制とかね、かかってくるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、ウェザーニュースさん的には、3連休の影響に関しては木曜日の夕方頃にほぼ確定の情報が出せるというねことですんでね、今日が水曜日だから明日の配信の時にはウェザーニュースさんの確定予想というのがねほぼ出てくるんではないかなと思いますけどもね。はい、ということで、まあ、3連休おとなしくしといた方がいいのかな。まあ、私3連休関係ないですけどね。はい、ということで、まあ週末は荒れるぞということだそうです。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思います。本編は今朝行われた新製品発表会に関する記事でほぼ埋め尽くされてますけどもね、こちらの方紹介していきたいと思いますが、まず今朝のまあイベント時系列順番の順番で、発表されたものを紹介していきたいと思いますが、昨日金谷さんの方にあった記事です。アップル、セルラー機能を搭載したアップルウォッチシリーズ3を発表ということだそうですね。はい、セルラー通信機能を搭載した新しいアップルウォッチ。これが、発表されました。まあ、セルラー通信持ってるんで iPhone がなくても単体で電話、それからデータ通信が可能になりますと。で、電話番号に関しては iPhone と同じ番号を使用しますと。SIM は、eSIM を採用するということはそうですね。Apple Watch シリーズ3。私はね、まあ、今回の発表で買うとしたらこれかなと思ってたんですが、今のとこ、ちょっとどうしようか。まあ、買わなくてもいいかなっていう感じにね、今ちょっとなってるんですけどもね。まあ、SIM を搭載することで、当然 iPhone じゃない、買った Apple Watch 単体で電話ができるわけですよ。あとできることとしては、まあ、標準の地図アプリで、まあ、ナビゲーションが単体でできると。あと、ミュージック、音楽これをまあネットで落としてきて再生できると。まあ AirPods とか Bluetooth 対応のイヤホンと組み合わせることで、まあ今までは Apple Watch 中に音楽データをダウンロードしといてそれを再生するっていうのはできたんですけどもね、Apple Musicから直接落として聞くことができますよと。まあ確かにランニングが趣味の方とかね、ウォーキングが趣味の方、今までまあ音楽とかを聞こうと思うとやっぱり iPhone を持ってアプローチもつけて、やってらっしゃった方が多いんじゃないかなと思いますけども、まあこれがアプローチだけでできるようになると。 そんな感じなんですよね。で、私的にはそのアップルウォッチと iPhone を別々に持ち歩くってことがまずほとんどないわけですよ。どっか出かけるって言ったら、まあアップルウォッチつけて iPhone は必ず持って歩く。まあアップルウォッチを外してたとしても iPhone は必ず持って歩くんでね。アップルウォッチに SIM が入ってもあんまりメリットがないのかなと。まあ中のチップが、あの W1 チップが W2 にバージョンアップしますんで、その分処理速度とかは速くはなるのと、あとはセルラーモデルに関しては内蔵ストレージが16ギガのということで倍になりますんでね。今の Apple Watch シリーズ2とか、それからシリーズ3でも、セルラーモデルじゃないタイプ、こちらは 8GB なんでね、まあ、そこのとこが、まあ、ハードウェア的にはバージョンアップとはなるんですけども、まあ、そこまで速さ求めないですしね、Apple Watch に。そうしてみると、まあちょっとお値段もセルラータイプは高くなりますんでね。あの iPad と同じで、セルラーがつくかつかないかで値段に差が出てきますんで。40ミリモデルのセルラーモデルだと5万円ぐらいなのかな。まあその値段を見たってのもあるし、まあ、今回は無理して買わなくてもいいのかなってね、今朝の時点では思ってたんですが、この後のニュースでね、ちょっと、グラグラっとね揺らいでるんですよ。もしかしたら買うかも、どうなるかな、はい、わかりませんが、まあ、まず最初に Apple Watch シリーズ3、こちらが発表されましたと。で、次に発表されたのが、同じくキナルキナさんの方にあった記事で、4K HDR に対応した Apple TV 4K、4K を発表ということでね。新型の Apple TV、名前が Apple TV 4K。Apple TV まで英語で喋ってるから、4K じゃなくて 4K って言った方が正しいのかもしれませんけどね。こちらが発表されましたと。まあ名前の通り 4K 動画、そして HDR ハイダイナミックレンジに対応するということでね。まあこれもね、確かに Apple TV ぼちぼち新しいのが欲しいとこではあるんですが、うちにはまず 4K 対応のテレビがない。なので 4K 対応の Apple TV 持ってきても 4K のコンテンツは見れないよということなんですよね。なのでこれも、まあ、まあもし今買うんだったら一つ前の 4K じゃないやつの Apple TV 第4世代か、こちらを買うかもしれないな。多少安くはなるんでしょうね。あ、そうそう、先ほどのアプローチ、そしてこの Apple TV 4K モデル、予約開始が9月15日からで、発売が9月22日ということになってますね。で、次に発表されたのが、iPhone です。きなきなさんの方にあった記事です。iPhone 8と iPhone 8 Plus を発表ということでね。はい、結局名前は、8プラス、まあ7の後継機種ですよね。まあこれに8つけなくてもよかったんじゃないかなと思うんですけどね。7プラス、 S シリーズにしても十分いいんじゃないかなと。まあ8にするほどの、おお、これが搭載されたかっていうようなものはなかったんですよね。また、当然のことながら CPU は新しいもの。 A11、バイオニックというチップが搭載されると。A10 チップに比べてパフォーマンスが 25% 高速化されると。GPU に関しては 30% 高速。消費電力は半分になりますと。いうことですね。まあ、外観的には7、7プラスとほぼ変わらずですね。まあ、カラーが若干変更になってますよということですね。はい。こちらも予約受付は9月15日から。発売は9月の22日からということになってますね。で、この後ですよ。久しぶりにワンモアシンクが来まして、iPhone X と書いて10と読む。iPhone X の発表がありました。気になるピーナーさんの方にあった記事です。まあ、流出してた情報そのまんまって感じではありましたね。ホームボタンがなくなって、Face ID で顔認証すると。はい、まあ、Face ID はね、結構、精度いいらしいですね。双子でも見分けると、いうことらしいですよ。あと、一度素顔で自分の顔を、指紋認証の時の指紋を登録するように顔を認証させておいて、顔をこうぐるっと回すんですよね。なので立体状態の顔を保存させて、まあそれと実際に iPhone の前にある顔を照らし合わせてロックを解除してくれるという機能みたいですけどね。うん。唯一欲しいかなってのはこれですね。iPhone X。ただし、私の場合7がまだ2年縛りが残ってますんでね、今買えるわけにはいかないと。まあお値段もね、なかなかいいお値段なんでね、 Mac の安いのが買えたりするようなお値段ですんでね。まあ今回はパスかなーって感じですね。はい。で、こちらもまあ噂通り若干遅れるということで、予約受付開始が10月の27日発売が11月の3日ということだそうですね。そして、この後で、まあ、これは正式発表というか、まあ、出しますよという程度の発表ではあったんですけども、キナウキナさんの方にあった記事です。ワイヤレス充電器、エアパワーを発表。来年発売ということでね。まあ、8、8プラス、それから10、これすべて、無接点電源？無接点電源じゃない、無接点充電に対応するんですよね。iPhone の方は基本的には、地位規格を使うということだそうですね。QI と書いて地位と読むというあれですけどもね。ほとんど日本で流行らなかったなって気はしますけども、まあ Apple さんが採用することで、息を吹き返すのかな、どうなのかなって感じはしますけどもね。で、アップルの純正の充電パッドっていうのが、これがエアポッドじゃないや、エアパワーってやつですね。で、ここに、iPhone、それからアップルウォッチも乗っけることで充電できるらしいんですよね。あと、さらっと、エアポッツ、これケースごとこの上に乗せて充電してたんですよ。まあこれに関する記事はまた後の方で出てきますけどもね。ただ発表会の中では新しい AirPods に関しては全く触れず。で、Apple のホームページ行っても AirPods が静かにサイレントアップデートしたのかなと思ったんですけども、どうもそれもないと。なので新しい AirPods がこのエアパワーの発売に合わせて出るのか、それともそれまでに出るのか、微妙なとこではありますけどもね。 まあ今ある AirPods は当然のことながらワイヤレス充電には対応してないはずなんでね、そんなもん中に入ってるとは思えないんでね、はい、まあそれが最後の発表ってことでしたね。はい、そしてまあ、4時頃にちょうど終わったかな。でしばらくして、まあ早い時間帯でしたけどもね、それぞれの値段とかがね、Apple の公式サイトの方へ出てきました。まず気になる気になるさんですね。iPhone 8の公式サイトや価格を公表、予約受付は9月15日午後4時1分からということで、こちらは Apple Store での価格になりますね。iPhone 8、あ、これ、MacWeb キャスターさんの方でね、発表会の時には iPhone 8、ストレージ3種類あったはずなのに、これホームページの方は2種類しか出てないというね話だったんですよね。これどちらが正しいのかちょっと分かんないんですけども、とりあえずこの記事の方を読んでいくと、 iPhone8 に関しては 64GB モデルが 78,800円、 256GB モデルが 95,800円、 iPhone8 プラス 64GB モデルが 89,800円、256GB モデルが 106,800円というお値段で、まあ、こっちは去年の iPhone とほぼ変わんないのかなって気がしますけどもね。そして iPhone X、 こちらも公式サイト、それから価格が公表されてますということですね。これがまたお値段高いんですよね。 64GB モデルが 112,800円、 256GB モデルが 129,800円、お高ーって感じですけどね、はい、そして Apple TV ですね。 Apple TV 4K モデル、公式サイトや価格を公表ということですね。お値段が 32GB モデルが 19,800円、 64GB モデルが 21,800円ということですね。まあ、今回発表されたものの主な金額はそんな感じですかね。あ、そうそう、Apple Watch のお値段もありましたね。Apple Watch シリーズ3の公式サイトや価格を公表ということですね。こちらは、セルラーが付いてない28ミリモデルが 36,800円で、それぞれがどうなってたかな。38ミリのセルラーが付いたモデルが、お値段は、お値段がどこにあるかな。38ミリの38ミリの、ああ、42ミリの、セルラーの付いてないモデルが 39,800円ですね。それって38ミリのセルラーが付いたものが、45,800円。42ミリのセルラーが付いたものが 48,800円。それぞれ税別と。これは普通の Apple Watch、それから Nike プラス、それぞれお値段一緒ですね。エルメスモデルは当然ですが、全部10万超えのお値段がついてましたね。あと、エディション、セラミックケースの分が、スペースグレーだったかな。色のついたものが出てましたね。こちらも10万超えだったかな。 それでは次のこちらもキナキナさん、キナキナさんの方の記事ですね。 iPhone X 発表イベントの画像を公式サイトで公開ということで元記事の方からリンクをたどっていっていただくと、まあ動画見れますけども、まあ当然ですが2時間の動画となってます。時間がある方は、または、おさらいをしたい方は見てみていただきたいと思います。あ、今日夕方アメバ TV でこの発表会、日本語訳つけたものをずっとやってましたね。何時ぐらいまでやったかな、6時ぐらいまでなんかずっとやってましたけどねで、時間がない方のための情報ということで、 iPhone X 発表イベントを12分にまとめた映像というのがね上がってました。まあこれを見とけば大体の内容はわかるぞということだそうですね。まあ2時間を12分に縮めてますんでね、まあ結構飛ばされてる内容もあると思いますけども、時間がない方はこちらの動画を見てみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、まあ新製品が発表されたのに合わせて、純正のケースとかね、いろいろ、発売が始まっていますということで、まず iPhone 8、8 Plus に対応した新しい純正ケースを発売ということですね。新たに発売されたのは iPhone 8、7レザーケース、 iPhone 8そして7用シリコンケース、 iPhone 8プラス、7プラス用レザーケース、8プラス、7プラス用シリコンケースで、各モデルとも9色のカラーが用意されていますと8、7、こちらのレザーケースが5800円、8、7のシリコンケースが4200円、8プラスと7プラス対応のレザーケースが5800円、8プラス、7プラス用シリコンケースが4800円ということでレザーケースは全部お値段一緒、5800円ですね。シリコンケースに関してはプラスシリーズの方が若干高くなる、4200円に対して4800円、これ本当合ってんのかな。レザーケースもプラスシリーズの方がでかくなるから高くなるような気がするんだけど、この記事大丈夫かなはい、間違ってた時には気になる金さんさんにお問い合わせください。そして iPhone X に対応した新しい純正ケースを発表ということですね。こちらは3種類出るみたいですね。iPhone X レザーケース、iPhone X レザーフォーリオケース、そして iPhone X シリコンケースの3種類。レザーフォーリオケースというのは、折りたたみ式？折りたたみ式？蓋付きってことですね。手帳タイプ。シリコンケースが4800円、レザーケースが5800円、レザーフォーリオケースが1800円。なんかポーンと値段上がりますね。まあ純正なんで当然ですが、アップルマークもね、リンゴマークもついてるんで、何気に見せびらかすいかもしれませんね。ちなみにレザーケースは9色展開、シリコンケースとレザーケースは9色展開。それからレザーフォーリオケースは4色展開ということだそうです。はい。それでは次のニュースですが、キナキナさんの方にあった記事です。Apple、開発者に対し iOS 11や tvOS 11のゴールデンマスター版を公開ということで、先日、情報が流出してしまったゴールデンマスター版。これが開発者向けにリリースされましたということですが、これ開発者だけではなくパブリックベータ版もリリースされてますね。 私はまだ入れてみてはないんですが、今夜一足先に GM 版を入れてみようかなと思ってますけどもね。はい、さすがにゴールデンマスターなので一からのインストールになるみたいですね。 iPad mini 4用が 1.86GB、 iPhone 7 Plus 用が確か 2GB 超えてたんじゃなかったかな、ちょっと確認しますけどね。あ、 2.06GB。 うん、パブリックベータはあの差分差分だったんでね、こんなにでかくはなかったんですけども、さすがにゴールデンマスターなんで一から入れ直すという形のようですね。はい、一般の方に関してはもうちょっと先、19日だったかなにリリースされますということですね。はい、それでは次、こちらもキナキナさんですね。MacOS ハイシエラは、MacOS ハイシエラを9月26日に正式リリースへということで、Mac の方の新しい OS ハイシエラ、こちらは9月26日に正式リリースということだそうですね。iOS 11は9月の19日正式リリース。WatchOS 4は9月の20日に正式リリースということだそうです。はい、それでは次のニュースですが、キナキナさんですね。 iPhone7 や 6S などを値下げ、 iPhone7 の 256GB モデルは販売終了という記事が上がってました。新製品が出たんで現行品値下げになりましたということなんですけども、iPhone732GB モデルが 72,800円だったのが 61,800円に、 128GB モデルが 83,800円だったのが 72,800円に、そして 256GB モデルは販売終了となります。7プラス 32GB モデルが 85,800円が 74,800円に、128GB モデルが 96,800円が 85,800円に、そして 256GB モデルが 107,800円だったのは販売終了となりますということで、2号ロは全て販売終了となるそうです。そして 6S32GB モデル 61,800円が 58,000円に、128GB モデルが 72,800円が 61,800円に、 6S プラス 32GB モデルが 72,800円が 61,800円に、 128GB モデル 83,800円が 72,800円に、そして iPhone SE 32GB モデル 44,800円が 39,800円に、128GB モデルが 55,800円が 58,000円にそれぞれ値下げになりましたということですね。この値下げを狙って一つ前のモデルってのもね、ありなのかなと思ったりもしますけどもね。はい、そして次も気になるキナーさんです。 Apple TV 第4世代の 64GB モデルの販売を終了、32GB モデルは新しい Siri リモート同梱で販売継続という記事が上がってました。Apple TV 4K が発表されたのに伴って一つ前のモデルが変わると、変わるというか、一部モデルがなくなると。32GB モデルと 64GB モデル第4世代あったんですけども、大きい方の 64GB モデルは販売終了ですと。そして第4世代の 32GB モデル、お値段は 15,800円で変わらないんですが、 Siri リモート、リモコンの方ですね、こちらが新しいものに、差し替えられて販売が継続されますということだそうですね。 これでいいかなって気がするんだけどな。同じ 32GB モデルが4000円ほど安いのか。まあ、ただ 4K モデル買ってもね、うち 4K のテレビがないから映せないんですよね。はい。そして、Apple Watch もやはり、一部販売が終了という記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple Watch シリーズ2と Apple Watch シリーズ1の一部モデルの販売を終了ということで、Apple TV と同様に値下げはないようですけども、一部なくなったものがありますと。これまで Apple Watch シリーズ1、こちらにシルバー、スペースグレー、ローズゴールド、ゴールドの4色が販売されていましたが、今後はシルバーとスペースグレーの2色だけの販売となり、ローズゴールドとゴールドは販売終了となりますということですね。そしてアプローチシリーズ2に関して、こちら全モデル販売が終了となっていますということですね。うん、シリーズ1だけ残したってことですね。1残さずに2を一部残した方が良かったんじゃないのって気がしなくもないですけどね。はい。そしてまあなくなるものがあれば新しく出てくるものもあるということで、気になる気になるさんの方にあった記事です。アプローチの新しいバンドスポーツループを発売、他のバンドも新カラー追加という記事が上がってました。本日アップルがアップルウォッチ向けの新しいバンドスポーツループバンドを発売していますということですね。スポーツループバンド、素材にウーブンナイロンを採用しているものの、ウーブンナイロンバンドとは留め具の形状が異なっており、フックにループを通すだけの留め具で素早く装着したり調整したりすることが可能ですと。お値段は 38mm、42mm モデルともに5800円で8色のカラーが用意されていますと。またスポーツバンドやウーブンナイロンバンド、ナイキスポーツバンド、レザーバンド、エルメスレザーバンドにも新たなカラーモデルが追加されていますということでね。まあバンドだけ変えて新規一点っていうのもいいかもしれませんね。はい。そして次も気になる気になるさんの方にあった記事です。新しい Siri リモートを発表、メニューボタンが新しくという記事が上がってました。先ほど第4世代の 32GB モデル、この Siri リモートが新しいものと差し替えられますよという記事がありましたけども、まあこの Siri リモート新しくなってますと。メニューボタンがタッチ式に変更されていますということですね。まあ見た目それ以外の変更はないようだということのようですね。で、これ単体でのお値段ですけども、値下げされてますね。今までSiriリモート単体で購入する場合8400円だったんですけども、今回の新モデルは6800円ということで2000円値下げになっていますということだそうです。Siriリモート壊れた時に買うのかな。あ、それからゲームかなんかのコントローラーとして使う時。あ、でも2台のSiriリモートを認識してくれるかどうかちょっとわかんないな。ゲームコントローラー代わりにもしかしたら使えるのかなと今ふっと思ったんですが、どうなんでしょうね。はい。それでは次も気になる気になるさんです。 Apple iPhone X8 に対応した iPhone ライトニングドックなどを販売開始ということですね。私はこの純正のライトニングドックって買ったことないんですけどもね、使い勝手がいいのかどうなのか。あの iPhone を立てかけて充電するやつですよね。立てかけてというか、あのライトニングコネクタだけで 支えるんで、なんか折れちゃ、折れちゃわないのかとちょっと気になったりもしますけども iPhone ライトニングドックが5200円、 Apple ペンシルケースが3200円、あと 10.5 インチ iPad Pro 用のレザースリープが 15,800円、 レザースマートカバーが 8,800円、 スマートカバーが 5,800円で発売が始まってますということですねそして知らない間に値上げされているものがありました。気になる気になるの方にあった記事です。iPad Pro シリーズの 256GB モデル、 512GB モデルを値上げという記事が上がってました。聞いてないよって感じですけどね。まず 10.5 インチモデルの方の、256GB の Wi-Fi モデル、 8800円が 86,800円、 6000円の値上げ。 256GB の Wi-Fi プラスセルラーが 95,800円が 101,800円、 そして 256GB モデルの Wi-Fi モデル、こちらが 102,800円が 108,800円、512GB モデルの Wi-Fi プラスセルラーが 117,800円が 123,800円に値上げされてますと。そして12.9 インチモデルの方、見頃の Wi-Fi モデルが 97,800円が 103,800円、見頃の Wi-Fi プラスセルラーが 112,800円が 118,800円、512のWi-Fi が 119,800円が 125,800円、 そして512の Wi-Fi プラスセルラー 134,800円が 14,800円にと、ほぼ6,000円ずつの値上げかな。で、値上げされているのは2ごろと512だけで、 64GB モデルのみ据え置きということだそうですね値上げの理由は不明ですが、フラッシュメモリーの価格上昇が影響しているのではないかと見られていますということで、メモリー半導体が単価が高くなっているということのようですね。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんですね。iPhone 8、8 Plus の画面の修理サービス料金を公開という記事が上がってて、まだ現物発売もされてないのに壊れた時の修理代金が出てますね。iPhone 8、画面の破損のみが 17,800円、その他の破損は38,800円。 8 Plus、画面の破損のみが 18,800円、その他の破損は43,800円ということだそうですね。結構しますな。ちなみに、Apple Care Plus に入っていると先ほどの修理代金が、8も8 Plus も一緒ですが、画面の破損は3,400円で、その他の破損は11,800円で修理が可能ですということですね。それでは次のニュースですが、先ほどは8と8プラスでしたが、 iPhone X、 こちらに関しても修理絡みのニュースですね。 Gizmodo Japan にあった記事です。落としたら負けだ、 iPhone X の Apple Care Plus は 22,800円ということでね、ちょっと高いんですよね、 iPhone X 用。iPhone 8、7、それから 6S 用が 14,800円、それから8プラス、7プラス、6S プラス用が 16,800円なんですけども、 iPhone X 用は 22,800円と。なぜそんなに高い？もしかしたらフロントのガラスの破損だと あの上んとこの大量のセンサー類も全部交換になるから、お値段上がっちゃうのかな。そのせいかなってちょっと思ったりしましたけどね。まあ、割らないのが一番っちゃ一番なんですがね。はい。それでは次のニュースですが、きなぴなさんの方にあった記事です。iPhone X と iPhone 8は高速充電に対応、30分で最大 50% 充電可能ということですね。はい。両モデルとも高速充電に対応し、Apple USB-C 電源アダプター、これを使用した場合、30分で最大 50% 充電が可能になってますということですね。ただしこれは、同梱されてくる USB 電源アダプターこれを使ったのでは高速充電を行えませんと、高速充電がしたければ別途買う必要があるんですね。 Apple USB-C 電源アダプターというやつを、まあ、これを買うと高速充電に対応しますよってことらしいですね。無線充電も、とりあえず今のとこどこが出してるんだっけ、ベルギンさんが出してるって言ったかよな。確かアップルのオンラインストアでも売ってますけどもね、それで充電は可能らしいんですよね、無線充電で。来年になるとアップルさん自前でそのエアパワーだったっけ、独自の充電パッドを出すみたいですけどもね。高速充電したかったら別に変えようというその商売方法はよろしいのかって気がしなくもないですけどね。はい、それでは次のニュース、キナキナさんの方にあった記事です。 Apple Watch シリーズ3のバッテリー駆動時間、 4G LTE を利用した連続通話時間は1時間以上というなんかアバウトな情報が出てますね。1時間以上ってなんだよ、まあ、通常の駆動時間は最大18時間ということで、シリーズ3じゃない、シリーズ2とかと変わらないんですよね。ここがね、例えば24時間とか30時間とか伸びてくれたらまあ買ったんですけどもね。バッテリーの持ちは変わらないと、変わらないのに LTE を使うから多分電池今の状態よりも悪くなんだろうな、持ちは悪くなるんだろうなと思ってるんですけどもね。で、このシリーズ3 iPhone に接続して通話する場合は最大3時間、 Apple Watch 単体で通話する場合は1時間以上ということだそうですね。オーディオ再生は最大10時間。ワークアウトは屋内ワークアウトで最大10時間。GPS を使用した屋外ワークアウトで最大5時間。GPS と 4G LTE を使用した屋外ワークアウトで最大4時間。充電時間は 80% までの充電に 1.5 時間。100% までの充電に約2時間必要となりますと。まあ、これもちょっとね、購入に関して二の足を踏んでる理由の一つなんですよね。結局セダー通信するから電池の持ちが悪くなるんだよなと思うと、今この時期に買い替えというか、まあシリーズ3を買うことはないのかなって若干思ったりはするんですけどもね。はい、それでは次のニュース、こちらギズモードジャパンにあった記事です。新型 AirPods はワイヤレス充電に対応するということで、先ほどもお話しましたけども、AirPods こちらが新しいのがどうも出るらしい。ただし現在のところ何もアナウンスはないと、いつ出るのか分かんないってことなんですけどもね。まあ、あの発表会でもね、さらっとね、流しちゃったんでね、ここのとこの部分をね。 何気なく見てた方、特にもうこれ4時前の時間帯の話なんで、頭がぼーっとして見てた方は気がつかなかったっていう人もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ新しい AirPods、まあ外観的にはやっぱりあの外側に充電ランプがつくっていう噂がありましたけども、その通り、この充電用のパッドに載せたとこで、外側に LED 明かりがつきましたんでね、まあ、これで現行品との見分けがつくっちゃはつくんですけどもね。さあ果たしていつ出てくるのか。まあ希望的にはそのバッテリーの持ち、これが伸びるんであれば買ってもいいかなと思いますけどね。まあワイヤレス充電するしないは、わかりませんけどもね。まあライトニング突き刺して充電すりゃいいって感じも私的にはするんでね。はい、果たしてこの新型のAirPods、新機能を搭載して出てくるのか、どうなのかってとこはね、ちょっと気になるとこではあります。はい。それでは、次のニュースですが、発売に関する情報ですよね、各キャリアからの。まず気になる気になるさんの方で、KDDI さんからですね、iPhone 8、8 Plus と Apple Watch シリーズ3を9月22日より発売へということで、発売をしますよということですね。Apple Watch シリーズ3は販売に先立ち、KDDI は特別なキャンペーンも提供する予定ですということだそうですね。iPhone 8、8 Plus は au の iPhone 取扱店及び au オンラインショップで、 Apple Watch シリーズ3のGPS プラスセルラーモデルは Apple Watch を取り扱う au ショップ及び au オンラインショップで9月15日16時1分から予約の受付を開始しますということだそうです。はい、そして続いてドコモさんですね。iPhone 8、8 Plus と Apple Watch シリーズ3を9月2日より発売ということですね。ドコモでは Apple Watch シリーズ3、GPS プラスセルラーモデルに対応するモバイルネットワークに接続できるオプションサービスを提供し、そのオプションサービスを無料で利用できるキャンペーンが期間限定で実施されますということですね。ドコモさんはこれは店頭それからオンラインショップでの予約ということになると思いますけども、どこでも行けるのかな。さっきの au さんは取扱い店でのみという形にはなってましたけどね。ドコモさんはその辺に関しての発表はどうもなさそうですね。そしてそのアップルウォッチでセルラー通信をするための料金ですよね。こちらがね、これもしかしたらドコモさん後から変更かけるんじゃないかなと私は思うんですが、まず気になる気になるさんですね。NTT ドコモ、月額500円で Apple Watch シリーズ3でスマホと同じ電話番号が使えるワンナンバーサービスを9月22日より提供開始という記事が上がってて、月額500円払ったら Apple Watch シリーズ3で、セルラー通信ができるようにしますよということはそうですね。で、来年3月31日までに申し込みをした場合、180日間、3ヶ月間は無料で利用できるキャンペーンを実施しますということはそうです。 3ヶ月間は無料だけど、4ヶ月目からは月額500円ちょうだいね、ということらしいですね。で、KDDI さん、こちら値段下げてきてるんですよ。KDDI 月額350円で Apple Watch Series 3でスマホと同じ番号が使えるナンバーシェアを発表ということで、このサービス名3社同じ揃えろよって気がしますね。KDDI さんはナンバーシェアというサービスだそうですね。で、こちら月額350円、ドコモは500円。さあ皆さんどうするって感じがしますけどね。まあ今使っているスマホがどのキャリアかによって、まあ契約するキャリアも決まってしまうということになるんですけどもね。そして KDDI さんは今年いっぱいまでですね、このナンバーシェア新規加入ユーザーを対象に基本使用料が最大6ヶ月無料となるキャンペーンが実施されます。ドコモさんは3ヶ月、あ、嘘、ドコモさんも6ヶ月だ、ごめんなさい、180日だからドコモさんも6ヶ月ですね。はい、私の勘違いでした。180日間無料でできる、だからやっぱり半年はどちらも無料で使えますよ。ただし KDDI さんの方が安いよということなんですけども。で、残る1社ソフトバンクなんですけども、 iPhone 8、8 Plus と Apple Watch シリーズ3と Apple TV 4K を9月22日に発売へということで、どこも KDDI は iPhone と Apple Watch なんですけども、ソフトバンクはなぜか Apple TV も取り扱いをするということのようですね。うん、差別化もしかして。で、ソフトバンクさんの Apple Watch シリーズ3のモバイルネットワークを使えるオプションサービス、こちらはこの記事には正式名称出てないんですが、月額350円なんですよ。で、他社と同じように同オプションサービスを無料で利用できるキャンペーンも実施しますということなんで、多分半年間無料で使えるキャンペーンということになると、ドコモさんだけ不利になるんですよね。月額500円ということなんで、これ多分明日のとこでドコモさん料金350円横並びにしてくるような私は気がしますけどね。どうなんでしょうね。はい、ドコモさん iPhone はソフトバンクの iPhone 取扱店およびソフトバンクオンラインショップで、 Apple Watch シリーズ3はソフトバンクの Apple Watch 取扱店で、あれ、オンラインがないんだ。あちゃ、僕はオンラインで予約しようと思ってたのに、 Apple Watch のオンライン予約がない、マジか。そして Apple TV 4K はソフトバンクの Apple TV 取扱店で予約を受け付けると。ソフトバンクの Apple TV 取扱店ってなんだ、すべての店じゃないのか。ちょっとこれは調べてみないとわかんないぞ。 Apple TV 取扱店、そんなお店があるんですか？あるんですか？あ、なんかすぐちょっと出てきそうにないや。また後でちょっと調べてみましょう。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple TV 4K、ようやくギガビットイーサーネットポートを搭載。Wi-Fi はデュアルバンド同時接続に対応という記事が上がってました。 Apple TV は初代から第4世代までずっと LAN ポートは、10Base T100Base T のギガビットイーサネットだったんですけども、今回新しく発表された Apple TV 4K、 こちらが10Base T のギガビットに対応しましたということだそうですね。まあ 4K コンテンツをストリーミングで見ようと思ったら、 最低で 15Mbps の接続速度が必要となるということで、まあ安定して見えるためにギガビットイーサーを搭載しましたということなんでしょうね。はい。Wi-Fi の方は 11AC に対応していますということですね。あと 2.4GB と 5GB を使ったデュアルバンド同時接続にも対応していますということだそうです。はい、それでは最後のニュースですが、これちょっと気になりますね。ギズモードジャパンにあった記事です。セルラー対応のアプローチシリーズ3 MVNO で使えない可能性があるはてなという記事が上がってました。大手3社、ドコモ、ソフトバンク、KDDI。こちらは特に問題なく契約はできると思うんですけども、MVNO さん。こちらがもしかしたら使えないかもしれないと。アップルウォッチのセルラーモデルですね。MVNO の1社である IIJ が、このようなツイートをしていますと。ツイートの内容ですけども、本日発表となった Apple Watch シリーズ3ですが、現時点で弊社に何ら情報はなく、実機も入手できていません。今後情報が分かり次第お知らせします。なお、ドコモが SP モードサービスの契約を必須とするなどからして、MVNO での利用ができない可能性もありますが、ご了承くださいと。はい、なんか近くをパトがサイレン鳴らしながら走ってきますな。はい、MVNO、格安SIM使ってると、アプローチのセルラーモデル入手できたとしても使えないかもよ。ということだそうですね。これ格安SIMお使いの方にはちょっとなぬなぬっていうニュースではないかと思いますが、ただこれ確定はしてないんでね、本当に使えないのかどうなのか、もうこれ発売されてみないと大手3社以外のキャリアさんはどうにも確認の取りようがないのかなって気はしますね。この辺どうなるでしょうか。ちょっと心配なとこではありますね。はい、以上空海 IT ニュース9月13日でした。それではエンディングに行きます。
のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。あ、
間に合った間に合った、こんばんは。
お疲れ様です。
本当に疲れた。
忙しいね。
忙しいよ、泣きそう。もう帰りたいよって言いながら仕事した。
帰ってしまえ。
帰ったら自分の首絞めるもんだって
そうだね。
はい、
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ケンチさんが、あ、ケンチさんってチュリーちゃんか。1548回拝聴、チュリーです。かっこ。ケンイチ改めケンチ。土曜日に誤ってアカウントをなくしました。今後はこのアカウントでってことで、チュリーちゃんがケンチさんに返信しました。
はい、ありがとうございます。
アカウント
が変わったってこと？
なくした
今後はこのアカウントでってことは、そういうことだな。あ、でもフォローしてるぞ、このアカウント。
だけど多分ね、チュリーちゃん、ケンチさんっていう人も確かにおったんよ。だけど同一人物なんだね。
そういうことだね。
うん、どうやら。
うん、
でもね、明日には忘れとるかもしれんけどね。
へへへ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ていうか、大バカさんとか飛んでるで。
え、
配信した後
え、まだ配信する前だよ、これ。
え？
ケンチさん。
ケンチさん？
今読んだのは昨日の夜だよ、だって。
12日の22時11分。
何？言ってたの？
ん？
その後に1549回が上がっとるのよ。
あ、そっか。あ、そうだね。失礼しました。
寝てないけん、しょうがないね。そして、1549回が上がって、おバカさんが、早っ！配信どうもお疲れ様です。続きのお供にいただきます。ってことで。
はい、ありがとうございます。ちょっと仮眠でもしようかなと思ったけど、結局寝れなかったんですけどね。
遠足の前の子供状態だったんですか？
そうかもね。
はい、
はい、
それからてるちゃんが、あ、どうも、空海ケロケロ隊特殊工作所のてるぞーです。ダウソしましたので展開してますよ。
ダウソって何？
幻の空海 IT ニュース1548回 in my dropbox。 ダウソって何？ダウンソリューション、ダウンソウル、何だ、このドロップボックスの聞いたっていう意味でしょ、これ。ダウソ、多分。
あ、ダウンロードできたってこと？あ、もしかしてこのファイルは生きてるのか？
インマイドロップボックスだと。
本当だね。うん、ドロップボックスのリンクだわ。
あ、だけ特殊工作所なんだ、てるちゃん。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。あ、これちょっと今夜、もしそのまま使えそうなら、いじってみようかな。
いや
幻かよ。
幻じゃなくなるじゃん。あん幻だね。
そうだね。
あん幻になるね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今度から困ったらてるちゃんに言えばいいね。
そうだね。
はい。江口小太郎さんが、新しい iPhone にチーが搭載されることによってチーが普及するのかな？個人的には楽しみなのですが、そのうちダッシュボードにチーの充電パッドがついた車が発売されたりして、わらわらってことで。
ありがとうございます。
なんかうちの会社の子が、なんか私がまだよく知らん情報で、なんかちまちまちまちま旦那さんから来るメールを教えてくれるんだけど、この、うん、ワイヤレス充電のパッドは別売りなんですか？
別売りですよ。
うん、って言おうたっけ。
うん、
やっぱそうなんだ。
うん、あのワイヤレスパッドは別売りだし、8と10は高速充電、
うん、
30分で 50% 前充電できるのかな、
早っ、
に対応してるんだけど、それをしようと思うと AC アダプターを買わなきゃダメなの。ついてくるのではダメで、ちょっと大きいやつを。
なんだなんだなんだなんだ。
アップルさんの新しい手口です。
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 そしてケンチさん、ケンチュリーさんでしょうか、ケンチ、ケンチさん、ケンチュリーさんが、1549回拝聴、本日は青空、昨日の夕方は虹が出てました。スキちゃん足元注意ください。今までにもつまずいたお話が時々ありましたね。はい、ありました、いっぱいあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、気をつけんといけんですよね。
うん、
だいたいドタバタするんでね。はい、ありがとうございます。
はい、
ジミーちゃんが似てるよねってことで写真を上げてくれてますか。あ、猫
目が似てる。
すごい、これぬいぐるみ、抱き、抱きぐるみ、
ぬいぐるみだね。
こう、なんかご機嫌が悪いんですか。耳があのクラマテングみたいになってるの、あの機嫌が悪い時ですよね、猫ちゃん。
あ、そうなの。
うん、確か。
なるほど、
本当は三角じゃん、クラマテングみたいになってるでしょ。
そうだね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですかね。
以上ですかね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
疲れとるね。
え、うん、多分ね、ちょっとやす、めす、痩せてないかな、痩せたかもしれない、痩せたか分からんけど、ないかもしれんけど、痩せたかもしれん。
ライブで体重計乗ってみる。
嫌です。
嫌です。でみんなで何キロか当てると。
嫌です。そんなあのハロウィンのかぼちゃじゃあるまいし。
このでっかいかぼちゃ何キロって、うん、みんなで当てるやつ、
うん、このでっかいスキちゃん何キロって絶対嫌だね。
でもその体重計の数字はスキちゃんしか見ないから、スキちゃんの言い放題じゃん。
でも私嘘つけないんで。
ほう。な、正直に言えばいいじゃん。
言いたくないんで。
そうなのかい。うん、
ワウちゃんがいろんな色してくれてますね。なんかあの
白波プロジェクトの、
うん、フェイスブックのページも、あのなんかいろいろね、週末からしてくれとるし、空海東京府の、うん、あのあれも立ち上げてくれとるし、
うん、
ありがとうございますね。
うちのリスナーさんでもフェイスブックにみんな入れるのかいね。
さ、いや、やってない人もおられますよ。
だよね。
うん、
ある程度固まったら、それこそあれツイプラかなんかでツイッターの方にも上げた方がいいのかなと思ったりもしたりしてますけどね。
そうですね、
うん、
なんかもう参加予定が私ら入れて12人ってことは10人の人がすでにもう参加表明してくれてるんですよね。
そうなんですね。
あのその中にあのちょっと昔のリスナーさん、今はどうなのかよく分からんけど、昔古いリスナーさんでハニュシュンさんっていう人がいたんです、 いたんですって言って過去形でいるんですけど、あのなんかあの、
うん、
なんかああいうライダーものとかが好きな、
なんか、うん、
彼が参加表明してくれてるんですよね。
おお、懐かしい。
久しぶりに。
うん、月ちゃんを見てびっくりするかも。
あとレモンさんとかね。うん、なんか、うん、まあね、ちょっとまだ先なんで、またよかったら、うん、あれですね、ちょこっとでもね。
そうですね、うん、一応今のとこの予定では11月の25日の土曜日、
うん、
がオフ会になるかなって気はしてるんですけどね。
そうですね、なんか取り留めもなく、うん、あそこに行ってみたい、ここに行ってみたいとか私がなんか思いつきで言うもんで、みっちゃんがあたふたしていますけど。
そう、ちょっとバタバタしてますね。 まあ、ただそれをちゃんと決めないとね。
そう、行きたいとこは山ほどあるんですけど、
うん、
そうもいかんですよね。1週間ぐらい売るならまだしも
休む、
休めない、
休めない、
休めないです、とても
とても。ゆうべふっと思い出したんだけどパンダの赤ちゃん見れたら見たいなってね。
あの上野動物園のページ折ってるよ私。
折ってる、うん、ただパンダの公開が、赤ちゃんの公開がいつ頃からかがちょっとわからない。
あ、そうか、なんか今朝歯が生えたとかって言っとったけどね、
うん、あ、今朝 あれでやっとったね、歯が目覚まして天使がちょびっと出とったね、
うん、
いつ頃から公開なのか。ただ多いだろうな。
多いですよそりゃそりゃあの一つ思ってるのは、その夜のオフで飲む前にちょっとあの集まってくれたリスナーさんと一緒に、うん、あ、なんかお遊びができたらいいなとかって思ってるんですけどね。
何して遊ぶ
んだっけ、そのなんかリアル脱出ゲームみたいなのができるところが東京にあったりとか、うん、なんかそんなのいろんな施設があるんでなんかみんなで一緒になんか遊べたら楽しいかなって思ってますけど、
うん、うん、ね、まあ、東京いろんなものがあるからな
逆にその住んでらっしゃる方の方がいろんな情報を持ってらっしゃると思うんでね、
うん、
またぜひ提案をしてもらえたら
ですね。はい、
はい、今日は早く寝てくださいね。
おお、そうだ、眠いんだ多分
眠たいん、なんかえらい元気だね。
今んとこ眠くはないよ。
何、昼間寝とったん？
いやいやいや、仕事したよ。
ちゃんと仕事した？
しましたよ、弁当も食ったよ。
弁当が食べるだろう今日はなんかいつもより歩いた歩数が少なくない？うん、そんなことはないですか？
そんなことはないんじゃない歩いた歩数は 16,795 歩。
そこそこ歩いてですね。
うん、
この人すごいよね。毎日2万歩近く歩いとるよね。十何キロとか。
そうだね。13.49キロ。
なんでこんなに歩いてんのに痩せねえ、痩せねえの？
筋肉だけんだね。
じゃあその筋肉を皆さんにお披露目してあげましょうね、オフで。僕の筋肉って。
スキちゃん歩いてねえな。
ゆきちゃんじゃない、スキちゃん。これ私でも。結構私、あ、今日歩いてないね、結構
座っこっちで見ると5546って出てるけど、そっちはもうちょっと出てるのかな。
5038。
え、こっちの方がよく出とる。
なんでだ、
どういうことおかしくねえか。
今日はちょっと少ないね。あ、昨日も少ないね。いや、なんか
結局少ないんじゃん
でも、うん、結構デスクワークを、激しいデスクワークをしてるんよ。ただ座ってるだけじゃないんで。
あ、貧乏ゆすりかなんかしたんだ、ね、で歩いたことなん
て
ない
。歩いてないよ。歩けないよ。とかも結構なんかね、なんかね、なんか。
まあゆっくり休んで。明日も忙しいでしょうから。
はい、以上トラウミ IT ニュース9月13日でした。お届けしたのは
iPhone X 欲しいけどまだ2年経たないもんな、のみっちゃんと、
なんかまだ iPhone X のことがよく分かっていない月ちゃんでした。それではまた明日、男子
ただものだんだん。今日の記事の中で発表会を12分に短縮した、あ、13分だったかな、12分だったかな、
うん、
ダイジェスト版があるからそれ見るとなんとなくわかるかもよ。
あのちょっと見てみます、
うん、それで物足りなかったらフルの2時間バージョン見てください
for it. I mean, IT news.